エゼキエル書の47章を開いてください。エゼキエル書の47章を開いてください。私たちが聖書通読の学びがエゼキエル書の最後になりまして、午後に44章から一気に48章までを読んでいきますですね。で、今朝はこの箇所ですね、47章の、正確には1節から12節なんですけれども、最初の5節を、お読みしたいと思います。よろしいですか皆さんね、目を止めてくださいね。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、一千キュビットを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビットを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビットを計り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビットを計ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となったということです。前回私たちが神殿の幻、神の国における神殿の幻をエゼキエルが案内されたところを読んでいきました。で、今日もその続きを読みます。そしてその案内をいろいろ受けた後にですね、この案内をしている、ごめんなさい、主からの使いが彼を神殿の入り口にまた戻しました。神殿の入り口っていうのはあの聖所のとこですね、この本堂とも言われてますけれども、でそこに入る敷居の下のところから右側からこの川、東の方に水が流れていたということです。ヨエル書の3章の18節というのは、これ湧き水がこの、神の御座のところから、この神殿のところから出ているということが書かれています。そしてその右側から出て、今度祭壇の右側を通って、そして門の、この内庭の門のこの東向きの門の横、右ですね、行って、そして今度は東向きの外の庭の門ですね、その右の方も行くわけですね。彼があの東の門のところはこう閉じてますので、この北の方から回ってですね、そしてあの東の方の外側ですね、見たら、そのように水が流れていたわけです。で、1000キュビットを測ったと。でこれは 5.3 キロほどですね。それ足首の長さにまでなっていて、さらに1000キュビットをいったら膝、そして1000キュビットをさらに測ったら腰にまでなって、さらに1000キュビットいくと、もう足をつくことができない、泳げるほどの大きな川となっていたということです。私たちはこれは上流の川からちょろちょろと流れている川からこの下流の大きな川に行ったという、ごく普通の様子に見えるかもしれませんけれども、それはですね、いろんな支流がね、この合流しているからね、あの大きな川になるのであって、ここでの湧き水というのが、そのまま大きな川になっていくというのはちょっと変な光景ですね、物理的に考えると。けれどもですね、これ霊的な川なんですよ。実際にそれも起こるんですけども、このように不思議なですね、魔法のような、魔法じゃないんですけれども、そのような川になっている。神の霊の原則ですね。私たちの信じている神は霊です。目に見ることできません。けれども、神の霊によって、御霊によって、私たちに与えられている原則がここにある。それはわずかなんですけども、そこから 溢れ流れるようになるというのが、私たちに神が与えてくださっている豊かさなんだということを知ってください。わずかなものに忠実であってください。わずかなものを大事にしてください。私たちの目は大きなものにとらわれがちであります。自分が信仰を持ったそのからし種のほどの信仰、からし種っていうのは本当に粉みたいなあれですよね。もう一粒が山を動かすことができると、この山を動けと言ったらとイエス様が言われていたように、皆さんの心に神が与えてくださったその信仰の心の営みというのは、もう山をも動かすことのできる、その王を動かすことができるし、国を動かすことができるし、そのようなものなんだということをですね、ぜひ知ってください。で、先週私たちはこの神が私たちと共に住みたいという強い願い、情熱を持っておられることを見てきました。天と地をお作りになった、その天と地を超えている、宇宙をも超えている神という話を聞きますとね、遠くから私たちを眺めていて、でそれで、まあ、遠隔操作じゃないですけれども、何かあることに対して、私たちの細かいことに対して、何かこう、この超越した神だから私たちのこの、細かいことについては私たちが何度かやっていかなければいけなくて、神様に申し訳ないから自分たちで頑張ってやっていくなんてね、そういうふうには聖書の神は掲示されていません。一緒に住みたいと願ってます。だからエデンの園からこの話をしましたですね。そこにケルビムもいたし、そしてモーセの幕屋、それからソロモンが作った神殿、そしてバビロンの捕囚で破壊されたので、今度はゼルバビルたちが再建した神殿があり、それもまたローマによって破壊されましたけれども、神はイエス様が戻ってこられて、このエゼキエルに書かれているこの神の国における神殿を作られ、新しいエルサレムにおいては今度は逆で、なんと自分たちがどこに神殿があるんだろうと探していたら、自分が神の中にいた、つまり至聖所の中にいて、神殿がもう神殿がないというのはもうすでに神の中にいたからだと。これが究極の神が共に住みたい、交わっている姿なわけなんですね。で、ここにですね、特徴的なのは水、川が流れているってことなんです。エデンの園において、このエデンからこの3つの川の、4つの川の源があるということが書かれています。創世記の2章の10節に、1つの川がこの、その潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていたとあるんですね。ピションという川があって、アラビア半島に流れていったのがあって、その先には良質な金が出ていた。で、もう一つがギホンですね。これはクシュ、今のスーダン、エチオピアあたりですけども、アフリカへ流れていきました。ヒデケルというのは、このアシュルの東、イランですね、アシュルというのは。あ、イランかな、イラク、イランあたりですね。そっちの方に流れていました。で、第四がユーフラテス川。これは聞いたことないでしょうか。ですね。このペルシャ湾に、この流れていく、イラクを走っている川、シリアとイラクですね。で、この四つの大きな川が流れていて、その川の、この横に木々、その園ですね、園においては木々が、もういろんな種類の木々が植えられ、生えておりですね、その水の潤いによってですよ。で、実が多く結ばれ、豊かに与えられていた。だから神が住まわれるところには、生ける川がある。実を結ばせる川があるんだということがわかります。そして今私たちが読んだところ、神様が救いを完成されて、この地上もこの環境も変えられたこの神の国において、やはり神殿、神の御座があるところ、神が王として住まわれているところに、 水がその中心から流れているわけなんです。でこの水はちなみに読み進めると東の方に流れて東の方に死海があります。今でもこのエルサレムの山からの雨水というのはずっと流れてって、このユダヤのユダの荒野を越えて、例えばエンゲリとかですね、この川になって滝として落ちていってですね、そして視界には流れてますけれども、まあたかが知れてるんですね、量が。しかしエゼキエルの時代には、エゼキエルの時代じゃなくて神の国の時代には、魚が住むようになるという、死んだ海と言われている視界が生きた海となるわけですね。どういう名前がつくのか、東の海というふうに言われるのかなんか分かんないですけれども、視界とは呼ばれなくなることでしょう。でも、そしてあと、あの川のそばに木がたくさん植えられているっていう話も、この実が実っていくという話も書いてあります。で黙示録を読むと、これが1000年間続くことが書かれてるんですね。そして、この最後の審判があった後に、この天と地が全て過ぎ去ってですね、新しい天と新しい地ができると書いてあります。そこは天から、このエルサレムが降りてきて、都が降りてきて、先ほど話した神殿がない状態ですね。自分たちが神殿の中にいるから。でその神と子羊の御座から、この都の中央から水が流れていることが書いてあります。22章の1節と2節でこう書いてあります。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。主が王となっている、主が御座についておられる。だから皆さんの生活でイエス様が主人となって、イエス様に全てを明け渡しているっていうところには、必ず命の水が流れ、皆さんの生活から実が結ばれるようになるんだということですね。そして葉、葉も書いてありました。葉には癒しの効果があるわけなんです。イエス様が私たちに願われていること、実を結ぶことがあります。豊かになることがあります。ヨハネの10章の10節に、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。で多くの実を結ぶためであることが15章の5節にヨハネに書いてありまして、また実が残るようになるためだとあります。15章の16節に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そしてあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。だからキリスト者の生活はイエス様によって天国への切符が与えられて、その保証が与えられて、 あとはそのチケットを使って天国に行けばいいやではないんですね。実が結ばれるようになる、それが残るようになるのだということであります。でこういう話をするとですね、私たち人間というのは本当にね、罪の性質を持ってるんですよ。何が罪の性質かっていうと、行いに注目させるんです。アダムが罪を犯し、エヴァが罪を犯した後で、彼らが初めに行ったのはイチジクの木で、この葉を綴り合わせて、その葉、恥ずかしい部分を隠して、裸だったのね、隠していったという、自分で隠そうとする。だから、ね、いつも行いに目が止まります。だから、実を結びなさいと言っていると、どういうふうになるかというと、ああ、ノルマ達成しなきゃっていう気持ちになっちゃうんですよ。思いません？なんか私、実結ばれてないしって、まずね、実結ばれてないなって。で次に、実結ばせるように頑張んなきゃいけないってことだな神様、というふうになってしまうんですね。しかし先ほども話しました、命がつながっているという関係なんです。役割は信じる、信じるっていうとね、どうしても日本語だとね語弊があるんですね。 信じます信じます信じますっていうのが信じるなんですよ、私たちの。あとなんか一生懸命祈ってこう信仰深いじゃないんですね。とどまるって言った方がいいかもしれません。そこにいるって言ってもいいかもしれません。イエス様のところにいる、命がつながれているということが大事なんですね。手術でもそうでしょ、なんかあの透析、まあ手術っていうか治療でもね、透析するのやってもなんか分かんないけど、なんだっけ、あとあの心肺停止だっけ、つながってる、あの心肺停止ほらさせてさ手術するじゃないですか、あなんだっけ、あの機械でほら、あのとにかく管がつながってるってことを今言いたがってるわけですよ。管がつながってるからこそ生きてられるわけですよね。だけど私は行いに注目したんですね。でそれを見るとやはりわずかなところに忠実だってことが大事なんですね。だからでイエス様が30倍60倍100倍の実を結びますって言われたんです。100倍の実を結べるんですよ。でもそれはどうやってかって言ったら、御言葉を聞いてよく受け入れてそれを実践するっていうか、この聞き従っていくっていうか、神の声を聞く、神の言葉を聞いてそれに本当に真剣に取り組むという時に30倍60倍100倍なんです。偉大なことをする人っていうのはそんな多くのことをしてないです。実は忠実にしている、主に言われたことを単純に行っていく人が多くのことを行っています。今も生きておられますが、もう100歳過ぎたのかな、過ぎてないか、まだ90代かな。ビリー・グラハムという伝道者が、あのもう本当に歴史的な人物にまだ生きてますけれどもなっています。なぜかというと、彼はおそらくキリスト教が始まって以来最も多い数の人をキリストに導いた伝道者と言われています。なんで最も多くと言えるかというと、大衆伝道、このいろんなテレビやですね、昔はテレビですよね、ラジオがありますよね、で今はインターネットがありますが、それを通して、非常に数多くの人に福音の言葉を語ることが今は可能になってるんですね。それゆえに、彼はもう世界にいろんなところに行って、中国も行ったし北朝鮮も行ったことがあるぐらいの人ですね。ソ連、旧ソ連、まだそのベルリンの壁が崩壊する以前のソ連にも確か行った記憶があります。間違えてたらごめんなさい。それについてはっきりしているのは中国と北朝鮮ははっきりしてますね。でそれだけのことをした人は若い時にこう教えられたんですね。クリスチャンになってから15分主に語りなさい、つまり祈りなさい、15分主から聞きなさい、つまり聖書を読むんですね。で15分今度は人にイエス様のことを伝えなさい。だからまず話して聞いて伝えると、15分ずつ、単純ですね。で彼はねやったんですね、これを。そういう小さなことに忠実であった人について神は多くの実を結ばせます。ただ大事なのはもう一度言います、成果じゃないんです。だからビリー・グラハムに今皆さんが会ったとしたら普通の謙虚なクリスチャンなんですよ、ね、彼は自分でやってるっていう意識がないんですね。だから大事なのは、例えば一人の息子を主を恐れる人に育てるお母さんがいて、そのお母さんの熱心さと忠実さとそのビリー・グラハムというのは全く同じレベルなんですね。だから実質身というのはそういう質があるそういう内容なんだということなんです。でこの身について話しました。今今度はこの癒すということについて、この 歯によって癒、ね、歯がわたあのわた、この癒すという言葉が出てきましたが、私たちが神は健全であるように作られておられます。これが目的です。神の目的です、健全になる。ヨハネ第3の2節に、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと書いてあります。これはもちろん身体の健康だけではありません。でね、健康という言葉もちょっとこの頃ですね、この頃っていうか 昔からですけれども、むしろ不健全になる場合が多いです。健全という言葉が一番いいですね。健全、バランス、均衡の取れた生活のことであります。肉体が健康であっても、健康食や肉体の訓練ばっかりにとらわれていたらどうですか？バランスが崩れますね。で、健康にならなきゃいけないということをこだわるとどうなりますか？ある精神、病理学者から忘れましたけれども、その専門家は健康病と名付けていました。イエス様はテモテの手紙で、自分の教えている福音が健全な教えで、人が経験に至らせるものだと、そのように教えています。健全、あとは経験な教え、これが関わってますね。このバランスですね。バランスです。で、バランスって一番難しいんです。極端って楽なんです。独自のやり方できますから。で、最もバランスの取れていた方、健全な方は誰かって言ったら、イエス様ご本人です。この方は最も健全でバランスのある方でありました。で、興味深いのは、その黙示録に癒すという言葉が新しいエルサレムで使われているんですね。よく出てくる質問が、なんで癒される必要があるの、もう完全な体を受け取っているのに、ということをね質問があるんです。特にね、アメリカ、欧米の人たちはこのことを質問に持ってます、ね、このその木の葉は諸国のために癒したって書いてあるから。で、私たちアジア人は意外に分かってます。西洋医学は病があったら対処するんです。その部分を見て、その症状をやめること、そこを、その原因を取り除くことに焦点が当てられますけども、東洋医学、漢方とか灸とか針とかですね、体のバランスを見るんですね。体全体の均等状態が崩れるから病のようなものがある。しかも病と言っても、病そのものも否定的にあまり見ません。だって熱でして出てる時に汗かいた方がいいんですよね。熱出てた方がいいんですよ。癒される過程なんですよね。という感じであるわけです。だから、この癒したという言葉の背景っていうのはこういうものであって、私たちは何の悪いところもない完全な状態が癒しだと思ってるんですけど、実はね、それが病の元凶ですね。なんかあるじゃないですか、この完全な体をもらうために旅をしようって、銀河鉄道すりないんかねえ、死ぬことのない体をもらおうって言って、皆さんうなずいてるから知ってる方いらっしゃいますね。最後はかなり虚しいっていうね、話が書いてありますよね。で、エヴァも神のように完全になれるというサタンの蛇の言葉を聞いたから罪を犯したんですよ。サタンこそがそのことを願っていたわけなんです。そうではなくて、自分は絶えず神を必要としていて、神が源であって、この方と一つ交わっているという、この幸いを得ている過程が癒しなんですね。だから水に例えることができるわけなんです。飲んでいる水、流れている水を飲む必要があって、水源になるべく近いところで飲む必要があるわけですね。それか貯水槽を、大きな貯水槽があって、そこに溜めてやるのを目的にしてしまうか、どっちがいいですか？皆さん、貯水槽の方がいいですか？これ山登りするじゃないですか、水が流れてるじゃないですか、小川がね、いつもなんか大丈夫かなとかって思ってね、よっぽど水道の方がね、なんかいろいろ入っててまずいのにさ 飲めますよね。やっぱり前者ですよね。湧き水のところに行きたいですよね。で、神のところに近づいているこの過程そのものが癒しなんですね。健全でいられることができるわけなんです。で、今度は逆にですね、乾いてしまう、乾燥して干からびる砂漠のようになってしまうというのは一体どういうことかというと、霊的には罪を犯した後の状態です。エデンの園でアダムが罪を犯した後で、土地から茨が生えると主が言われました。3章の18節見ると、創世記の土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。茨、アザミ、土地が乾燥してるからそうなってしまうんですね。つまりエデンのにあるような潤いがなくなったことを意味しています。聖書、神の律法には何度も何度もですね、イスラエルが罪を犯すと不従順であれば土地が乾燥して鉄のように固くなってしまうということが書いてあります。申命記の28章の23節24節に、あなたの頭の上の天は聖堂となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ぼこりが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされると書いてあります。で、この罪による茨とか荒れ地というのは、心の中、良心においてもそうなっていくことをダビデは、この上手に描いています。彼が罪を犯しました。バテシバとの姦淫の罪の他に、次にウリア、その彼女の妻バテシバの夫ですね、を殺すという罪を犯しました。で、彼をうまく隠すことができたんです。なぜかというと、ウリアは戦士であって、最前線に、そのペリシテ人との戦いで最前線にウリアを送れというのをただ命じただけなんです。作戦の一つとしてごまかせますよね。そして、この城壁のすぐそばまで近づいたので、ペリシテ人に猛攻撃を受けて、ペリシテ人によって死んだんですね、ウリアは。あ、戦死しましたと。で、いわゆる名誉な死を得たわけですね。この戦死したわけですね。で、やもめとなりました、バテシバが。で、王様として、この未亡人であってやもめであるものを、この勇士を、ね、この自分の部下を尊ぶためにめとるですね、王の妻としてめとるということは、すごく素晴らしい王だなと、いわゆる福祉政策をやってるもんですよですね。だから全部片付けられちゃったんです。表向きは片付けられたんですけど、彼は自分がしたことをよく知っていました。それで詩編の32編の3節と4節にこう書いてあります。私は黙っていた時には、一日中うめいて私の骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。こうなっちゃうよ。罪を告白してないと、罪をそのままにしていて、何の気なしにやっていたらそうなっちゃう。けれどもですね、彼には自分のことを愛してくれている友人がいました。預言者でもあったんですけど、ナタンという人がね、もう公然とその罪を責めたんですね。指摘してくれました。それで彼は、私は主に罪を犯したと、ダビデが罪の告白したんですね。本当にシンプルですよ。私は主に罪を犯しました。そしたらナタンがすぐに、主もあなたの罪を見過ごしてくださった、許してくださったということです。で、そしてこの詩編の32編では、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。このように罪を言い表すことによって、神が豊かに許してくださったことを経験した。しかし、その隠している時は日照りのようであったと。骨骨が枯れて、このもう熱いものにね、燃やされるような感じになったと。バプテスマのヨハネの説教はですね、悔い改めない者たちがどうなるかという裁きが、このように書いてあります。マタイの3章の12節で、手に身をもって来られ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で 焼き尽くされます。消えない火で焼き尽くすと。そしてペテロが教会の中に忍び込む偽教師がですね、肉欲とか色欲によって人々を誘惑しているという、もう不届きなことが起こっていたんですが、神の裁きを受けることをこのように表現しています。第2ペテロの2章の17節、この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。でちょうどその火によって燃やゲヘナって、この地獄っていうのは火によって燃やされていて真っ暗って言って、どういうことかなってね、火があったら明るいと思うんだけど、まあ、マグマみたいなもんでしょうね。あのイメージ的にはね、暗くて真っ暗なんだけど火があるっていうね。だからもう全然水がないんですよ。泉がない。突風で吹き払われる霧のようだと。ゆえにイエス様が十字架につけられる肉体的な描写を注目すると、確かにイエス様は罪の呪いを受けられたんだなということがわかります。ゲッセマネの園でイエス様はこの杯を取り除けてくださいという祈りをされましたが、これは神の怒りの祈りです。罪に対する怒りの祈りです。間違えた、杯です。それを取り去ってください、でも神の御子、あなたの願うようにしてくださいと祈られたんですね。でルカの22章の44節にはこう書いてます。祈られていた時、苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたと。これ血管症と呼ばれる血の、汗の症状と書きます。血管でいいのかな、血の汗、血に管ですね。死の危機に瀕するときに極度のストレスを受けると、感染、この汗が通る汗腺の毛細血管が破れる現象があります。それによってイエス様が流された汗に血が混じっていたわけなんです。ゆえに汗とともに血が流れるということは、水分が極度に出ていき自分の体内からなくなっていったということがよくわかります。で、鞭打たれました、イエス様は。鞭打たれた時のこの皮の鞭の中には、鉄玉や小さな骨やガラスの破片などが入っていますから、体に打たれると当然、こう、裂けるわけです、肉が。背中の肉が裂けました。血管がむき出しになって、筋肉や内臓や、までがむき出しになることさえ、当時はあったと言われています。とてつもない痛みと、また血管、血液が大量に失われるので、大量に失われるとですね、突然血液が急になくなっていくとですね、異常な渇きを覚えるそうです。でそれで詩編の22編14節と15節にこう書いてあります。これ十字架につけられている時にイエス様の姿が予言、ダビデが予言したんですね。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれますと。で事実イエス様は十字架の上で、私は乾くと言われました。私たちの罪による渇きのために、魂の渇き、生活の渇き、もう日照りのようになっている、そのためにイエス様ご自身が代わりにこの渇きを受け取ってくださったんです。体を持って、で茨の冠もかぶせられました。先ほど、このアダムがですね、この罪を犯した後に土地が呪われて茨が生えるという、その土地の呪いをもうご自分の身、その頭の上にかぶせられて、皆さん、この、茨って触ったことありますか？あれ、痛いよね。もう、尋常じゃないですよ。それが頭の上にかぶされて、血が出ていくんですけども、その呪いですね。 これもイエス様が受けてくださった私たちに代わって、イエス様は愛しておられます。その愛を受け入れるっていうのが私たちの信仰ですね。求められている信仰です。ですから罪の許された魂、良心の清みをその流された血によって受けた魂はですね、神の命の水による潤いを受けることができます。で、これまで見てきたようにですね、私たちの体っていうのはとても不思議です。天と地をお作りになった神が、ご自分の形に私たちをお作りになられたので、この自然界にある、宇宙って言ってもいいかもしれませんけども、そこにあるものと私たちの体の中で起こっているというのは同じ原則を働いているんですね。体っていうのは小宇宙だとも言われますよね。だから罪を犯したことで天から雨が降らずに荒れ地になって茨が生えるようになったっていうことによって、この自然界に起こるのと同じように私たちの体というのも罪によって強い上乾きを覚えて、骨骨が干からびるような乾きを覚えるようになると、また罪が取り除かれたらこの魂に潤いが与えられて、そして、活力が与えられて命の御霊によって生き生きとしてくるわけなんですけれども、世界も同じで、御国において、神の国において、神殿の水から流れる 水によってイスラエルの地が潤うということで、世界が潤うというふうに予言されているんです。イエス様はご自分を信じて受け入れる者は内から水が流れることを話されました。サマリアの女に何て言われました？井戸の水についてですね、こう言われましたね。この水を飲むのは誰でもまた乾きます。そうですね、水を飲んだら乾くじゃないですか。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。決して乾かないんです。で、これを聞いたサマリアの女は、なんかそういう魔法のなんかね、こうブクブクブクブク水が出てくるものがというふうに考えて、それをぜひ欲しいと言ったんですが、そうではなくて、私が与える水っていうのはイエス様ご自身とのつながりのことを言ってたわけです。イエス様ご自身こそが源であって、そこから湧き水が出てくるから、つまりイエス様を自分の救い主として信じ、この方を主として生きていく時には、聖霊の働きによって内側から内側に泉が与えられている状態になるんだよと。そしてそれはとどまることがなく溢れ流れていくんだよと書いてあります。イエス様はただその内側から流してくださるだけではなくて、ほとばしり出させてくださいます。それが同じくヨハネの7章で、今のサマリアの4章ですけれども、こうイエス様は言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底、これ腹と書いてます、腹から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊は注がれていなかったのである。この流れ出るようになるという言葉がギリシャ語では鉄砲水の時に使われることがあります。鉄砲水です。で、砂漠というのは不思議な気候、自然の現象を持っています。砂漠地方に行くと、このイスラエルでも、ちょっと南に行くともうすぐに砂漠が広がりますが、枯れ川というのは、和地と言いますけれども、枯れ川というのがたくさんあるんですね。私たち見たことありますから、日本でもなんかね、東北道で福島あたり見ると、なんかこう枯れているところがあってね、おお、日本にもあるんだと思ったんですけども、もうイスラエルはもう至る所にそういう枯れた川があるんです。でも川の跡があるということは、イコール 川が流れてたんですよ、最近しかも。でいつ流れるかって言ったら雨季ですね、今の時期です。11月から3月にかけてですね、雨が多く降るんですが、砂漠にも1年に1回2回ほんのわずかな降水量なんですけれども降るんです。でその時にずっと乾いているところに水が流れるとどうなるかというと、ちょこちょこ流れるんじゃなくて一気に流れるんです。イスラエルで水難事故があります。どこで？砂漠で水難事故があるんです。信じられないでしょ。でもちょっとやめてよ、変なこと言わないでくださいよ。あるんです。なぜかというと、ね、ハイキング、トレッキングするとね、その川のね、跡とかね、川の底のところを歩くの楽なんですよ。こう上のところを歩く、平らになってるじゃないですか、歩きやすいんですね。でそこで気づかずに鉄砲水で死んでしまうことがあるんですね。イエス様はこの話をしてるんです。つまり乾ききったところに私を信じて受け入れれば、生ける水が腹から鉄砲水のようにほとばしり出てくるのだということを話しているんです。信じられないかもしれませんが、信じてください。なぜかって言ったら、条件は私を信じる者はって書いてあるから聖書が言っている通り、その人の心の中からと、私のもとに来て飲みなさいと言ってるんです。だからイエス様にのとこ来てください。イエス様を信じてください。この約束を信じてください。そうしたら皆さんから生ける水の川が鉄砲水のようにほとばしり出るんだよということであります。もう一度言います。でっかいことを望まないでください。忠実であるということです。信じるというすごく単純な行為の中で、なんか私大きなでっかいことをなんかやらなきゃ、これが受けられない、違うんです。今皆さんが座っているところでできます。で大きなことを望んじゃうので何もしないっていうね、言い訳になっちゃうんですよ。行動に移すっていうちっちゃなことですね。それは単純です。願うことです。求めることです。聖霊を求める者にどうして父なる神はあなた方に聖霊を与えないだろうかと、ルカの福音書に書いてあります。ぜひですね、これ受け取ってください。そして実を結ばせるクリスチャン生活、これが神の御心ですからですね。お祈りしましょう。愛する主よ、感謝いたします。私たち今あなたの前に出ています。そして今の御言葉を聞きました。私たちがイエス様を信じ受け入れる、もう受け入れてるんですけども、今の約束を信じたいと思います。エゼキエルの幻には腰まで来て、もう足もつかないぐらいになって、傘が自分で泳ぐほどになって、もうコントロールが効かなくなりました。聖霊に導かれること、聖霊に満たされることもコントロールが自分で効かないところに行かなければいけません。自分のこの知性や自分の理解を超えたところに自分を運ばせなければいけません。しかしそれは祝福に満ちたものです。自分が今までこうだああだとやってまとめていたものが全然まとまらない中で、ただ信じて従っていくことによってあなたの働きを見ていくことができる、この世界の中に入らせてくださいますようお願い申し上げます。主よ、助けてください。あと恐れから救い出してくださいますようにお願いします。いろんなことが恐れになって、過去の失敗、周りとかどう思うか、これをやったらなんか生活がこう傾いてしまうんじゃないか、なんとか自分で自分のことをまとめよう、整理しようとしてしまう私たちがおることを、主よ今ここで告白いたします。主よ、私ここにいます。私を満たしてください。これからいろんなことが起こっても、あなたがもうことを開始しておられることを信じていきます。 主がここにいる人たちを祝福してくださいますように、あなたの御顔を輝かしてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。